Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年8月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。
真夏のサイキックミーティング。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
こんばんは、竹内義和です。
はい、
弁護士で俳優の隅田隆平です。
はい、ということでやってまいりました、はいはい、真夏のサイキックミーティング。まあ、よかったね、隅田隆平がハマグリ5本の編やってくれてて。
そうなんですよね、本当にこのハブとしてね
ハブとしてもうね、京都の風物詩になりましたね、はい、夏のね。
そうやね、あとまだ年末呼んでね、
はい、はいはいはい、
年2回やっとかないと、
ね、年2回やっとかないと。今年はね、2月に CBC のラジコ特番で、はい、
そうですよね、
ね、行かせていただきまして。
あ、そうそう、あの時のあのね、ラジコワンデースペシャルで、うん、はい、豪華なリレーをやりましてね。
そうそうそう、
10時間特番で。
そうや、
あの時ね、はい、終わった後ね、あの打ち上げに行く途中ね、僕すごい調子悪かったじゃないですか、
はいはいはい、
心配してくれるぐらい、
はい、
でもなんか物入れた途端にシャキッと元気になって、お腹空いてただけでしたねあの後で考えたらね、はい、あれがひょっとしたらとかね思ったんだけど、はい、全く違いましたね。物入れたら本当に元気
にな
った。
その割に打ち上げで寝てましたけどね、途中で。
それはもう疲れてるんですよ、あの調子悪いというんじゃなくって本番中にも寝ますからね、僕ね、最近。
いや、あかんならもう。
竹内先生、最近そういうの多いですね。この間もね、あの、モーゲン・フリーマンっていう、私と竹内先生やってるイベントで、あの、まあ、モーゲンを言うイベントなんですよ。
はいはい。
あくまで。
はい。
ほんで、それで、ある、まあ、ね、うん、今、世間を騒がせてる、大物タレントと、まあ、その、
そうそうそうそう、
もう一人の若い、笑い男性タレントのこととかを話してるときに、はい、竹内先生にその邪推を振っても、
うん、
いや、うん、別に何もないんじゃないみたいなことね。ずっと。
それは慎重になってるわけじゃないですよね。
じゃなくて、いや、うん、そんな別に何もないと思うよ、みたいなことを。
何時に寝てんねん。
で、なんでかなと思ったら、しばらくして、スーッと立って、うん、トイレに一人で行ったんですよ。
はい、そうそう。あれ、寝るんじゃなくて、
お腹が調子悪かった。
本当に悪かった。
フレッシュ9時半、北太郎以来の。
以来ですよ。あ、いや、覚えてあるわ。あれ以来ですよ。
あれ以来。
だから言われましたもんね、今年のそのラジコ特番でも、うん、はい、ね、音体が。
そうです、そうです。
電話で出演なさって、
はい、
竹内先生に対して、
はい、
君は昔から後ろぐらいところがあったっていう。
言われました、
ね。言われましたね。
言われました。あの時でも考えたら、
うん、
北太郎先生とラジコワンデースペシャルで喋った時に、
はい、
北太郎先生が、人と鍋食うたらコロナ移るで、いうのが、まるで予言のようになってましたな。
なってますね。
はい。北太郎先生は絶対に予言、うん、鍋絶対人とつかないですからね。そ
うそうそう、もうコロナ以前からそうなんですよね。
いや、もう以前から、ナイトスクープの忘年会とか、僕はいつもなんかね、店、僕は店探してきて、
はい、
だいたい僕が店この辺でええんちゃうのっていうところでやったけど、うん、絶対に、その時に ABC のスタッフはそれ知らんかったから、たまに任すと、鍋を、店をやるよんのよ。お座敷で、
はいはい、
それを俺が絶対あかんでって、なんであかんのですか。そこまで反対される理由は北太郎先生が来ないから。
ああ、そうなんですね。
絶対ダメですよね。
絶対ダメやね。
本当に。
はい。
箸をこうね、同じ鍋につけるということ自体が、
そう、
もう我慢できないらしいんです。
そうね、菜箸でね、うん、取ったらよろしいやんって言うけど、大体人間な、
そうなんです。用
てきたら直箸をなっちゃい
ますもん。そうそうそうそう、はい。まさにそうですよ。唾液が入ってね。
そうやね。
偉いこと
なんで嫁以外の人間と鍋をつつかなあかんねんと。理由がわからんって言ってありましたからね。
徹底されてますよね。
徹底されてます、
うん。はい。
はい。
まあ、個人主義の方ですからね、いろんな意味で。
いろんな意味でってどんな意味があるの
どんな意味やねん。
潔癖な方ですから
ね。潔癖な方
で。でもあの時嬉しかったですよ。その、ね、まこさん、竹内先生とご一緒させていただいて、うん、ほんで打ち上げでは、もうひとしきり、そのね、木田先生のお話を。
はい。はい、みんなでね。
みんなで。
そうやね。はい、知ってました、竹内さん。
ええ。
僕ね、
うん、
もうね、本当にね、木田先生のね、やったことでね、すんげえ悲しいことをこうやって発見しまして。
あ、なんでしょう。
いや、実は、昔、うん、探偵ナイトスクープの楽屋にて、
はあはあはあ、
ね、ザコバ師匠が、
うん、
ね、俺を楽屋に呼んで、
はい、
わしもぼちぼちな、決起したいねんと。
お
決起する。
決起したいねん
と。何か思うとこがあるんですね。
でも実行に移したいねん
と。お
う
お
う
お
う、俺はもう限界に来てんねん、誠と。
はいはい、
で、お前、確か、人に泣こうとしてもうてるよなと。
はいはいはいはい。うんうんうん、
わしはなと、
はい、
世にな、
うん、
もうさらしたいね
ああ、
はあ、 それを。
昔の武将みたいなもんですね。
武将ですね。もうなんかね、もうね、一緒に番組とかたまになってて、うん、もう辛抱たまらんねんと。
そういう瞬間があると。
もうそれはあの、もう抑えきれないもんがあんねんと。せやから言うて、俺一人で、やったら、俺なんかの番組で生放送で会った時に、うんうん、まあ例えば生放送じゃなかった、俺が結婚したら、ね、まあ言うてみたら、キリンが来るみたいなもんですよ。敵は北太郎にありみたいなところがあって、ね、うん、何かをね、結婚してしもたら、うん、でそれは収録やったら、それは、あの、カットされるに決まってると。
まあもう一度カットしますよね、うん、当然。
生放送やと。
やるとしたら。
やるとしたら生放送やと。そこで、その時にや、うん、あの、まあ俺一人で心もたし生放送やったら、はいはい、まああの、その時高陣兄さん、まだね、うん、ご存命やったんで、高陣にこれを頼むと思うんやと。
うん、
高陣の番組で生放送で、
ブッキングしてもらって。
俺と高陣の、おるところに、
はいはい、
あの、例えば、関テレ、関西テレの胸いっぱい、うん、まだ高陣さんやっておられた頃に、
はいはいはい、
あの、北先生をお呼びして、で、お前がおって、うん、お前がちょっと油断させるうちに、うん、俺が生放送で結婚すると。
おお、結構本気
な感じやな。いや、ガチモードで、ね、俺ナイトスクールの楽屋で、はい、俺、正座して聞いてたもん。
あららららら。
いや、ほんで、はい、やりたいねんけど、いや、それはいくらなんでも、その、師匠ちょっといくらなんでも、無茶かな、と。いや、お前がやる言うてくれたら、
うん、やるぜと。
お前がやる言うてくれたら、俺は高人にこの話を振るつもりやんか。先に高人にさ、とこに振ってからの方がええんちゃいますか、と。
ですよね、順番がね。
順番が、そんなところの俺、いや、それはいくらなんでも僕も仲人ね、はい、してもらってんので、いくらなんでもそれは無理ちゃいますかね、うん、言うてたんですよね。
あ、そういう話があったんや。
あったんです。ほんで、あったんですよ。で、まあ、そんな言うてるうちに結局、まあ、実行に移さず、うん、まあ、ね、あの、我が敵は北太郎にありということもなく、はい、
なく、
そのまま終わっていって、はい、で、言うてるうちに高陣さんが癌になられて、
なるほど。
で、まあ、一遍復帰された時に、うん、僕は、あの、高陣さんに、兄さんに、うん、兄さんもうちょっと、あのね、雑魚場師匠と、はい、僕と、高陣さんで、お通夜の晩っていうのがあるわけですから、それを見るためにも、
あ、
長生きしてくださいよ、と言った高陣兄さんが、うん、そうや、うん、俺らには重大な使命があった。
あるからね。
って思ってて、はい、そんな話をしてて、
うん、
だけど結局、まあ高陣さんも亡くなられて、
じ
ゃあ私もちょっとね、うん、あの、病気されて、ああ、と思ってた時に、ある時ふっと、なんか、あの、北太郎先生、なんかの時に僕は、そうや、あの、うん、ラジコワンデイスペシャルの時に、
はいはい、
北太郎先生はどういう人生を歩んできたかっていうのを、うんうん、なんとなくこう、ウキペディアとか見ながら、
ええ、
うちのスタッフと調べた時に、
ほう、
実は、
うん、
もうお通夜の晩だからないんですよ。
う、
実はね、
うん、
北先生は、生きていらっしゃる間に、生前葬もしてたんですよ。
あ、もうなさってるんですか？
してんねや。
してんねん。
呼んでた。
呼んでたんや。
いろんな動きを。
いろんな動きを。後に自分が死んだ時にどんな動きになるかというのを、もうすべて呼んで、もうだから、もう生前葬なさってるんですよ。
もうやらへんねや。
やりません。
だから他の方が生前葬される趣旨とはちょっと違う意味で。
違う意味で。
予防的に。
予防的に。もうだから、ないんですよ。
はい、
僕はもう唯一仲人してもらってる、はい、芸能界でたった一人仲人してもらった人間やのに、
はい、
僕ですら、
うん、
お通夜には呼ばれないんです。
呼ばれないわけや。もうやっとるからな。考えたな。考えよったな。考えよったな。
誰にも、あのね、織田信長ほど油断してないですよ。
ですよね。
はい。
もう、すべてにこう気配って。
もうすべてに、あの、鉄壁の、
はい、
あの、やっとやって、だから
防御して、
もう俺はね、近畿機内を抑えたから、
はい、
俺を裏切る者などおらんと、手勢わずか2、300人で、
ええ、
本能寺で宿泊するなんてね、そんな油断はね、
ありえない。
ありえないね。
なるほど。素晴らしいな。
もうキリンは来ないね。
なるほど。そういうことか。
俺、ちょっとびっくりしたわ。え、生前葬やってんのやと。
おう。
だから、あれ知った時の、 俺の驚き。
ですよね。
はい。誠さんすらその生前葬に行ってらっしゃらない。
行ってない、行ってない。だから、多分その生前葬は、うん、多分一度やられて、多分 ABC かなんかで、
はい、
多分番組かなんかで、
はいはいはい、
あの多分鶴瓶師匠とかが参加して、
うん、
多分生前葬をやっておられるんですよ。
なるほど。
だから、生前葬をやられてるから、
もうやらないと。
もう多分お通夜すらないんやろうなと。
もうすべてにおいて痕跡を消そうということ
ですね。消そうということですね。
自らの。
はい。だからもう、本来なら、松坂小林さんも倒れられて高井さんも亡くなったけど、
うん、
まだ俺の右腕にはですね、
はい、
あの、声ぴょんという、
はいはい、
傍若無人な、
ああ、やつが、もうどうなってもええと思ってる。
この、お通夜には、ね、
はい、声ぴょんは、あの、開かずの間を開けた、数少ない
人。数少ない人で、ね、まあ、あの、もう別のものを見たと証言されてる数少ない人なんですよ。
その話をあの CBC の後の打ち上げでしてて、
はい、
声ぴょんが開かずの間を開けた時に、
はい、
まあ、何にとは言いませんけれども、はい、4つ置いていたと。
そうですかね、4つかな。はい、で、4つか、まあ、4つか知らんけど。
で、話をしてて。ま
あ、その辺ですわ。
で、僕はその話聞いてて、うん、あ、じゃあ、4つあるんですね、みたいな話をしたら、
はい、
その時いらっしゃったね、スタッフの女性の方が、
はい、
いや、今装着してるのがあるから、
はい、
プラス1です、みたいな、なんかね、ちょっと引っ掛け問題みたいな。
装着って。
いや、あの、マスクですよ。
装着、ね。
マスク。
都合5つ。
そうなんですよ。で、ここ引っかかりやすいんですよ。
はい。
その置いてあるもんだけじゃなくて、プラス1っていう ね。
それは常にプラス1ですよね。
なんか中学の受験の問題みたいですけども。
引っかけ
問題です。
引っかけだよ。
はい。
だから、それをね、
うん、
いや、じゃあ、まあ、誰もお子さんもいらっしゃらないし、うん、まあ、奥さんだけですから、
はい、
そう考えたときに、片見分けっていうのはあんのかどうかですよ。もう、うん、お通夜は諦めました。
はいはいはい。
お通夜はもう私の中で、う
ん、
そうかと、うん。もうあれやねんな、ほんまに本能寺はもうないと、はい。いうことになると、もう、あとは片見分け。これ誰がこれを片見分けをしてくれんのか、ね、それとも、
うん、
もうそのままダビに伏すのか。ところが、
うん、
この間、CBC ラジオで、
はい、
亡くなられた時に、
うん、
この、棺桶の中に、
はい、入れる入れない
入れる入れないがある、
うん。
で、亡くなられた時にいろんなもの入れんねんけど、うん、実は、最近ね、もう葬儀屋さんも、やっぱり燃やすというダビに伏すときに、あれやっぱり、あんまりね、物を入れんといてほしいと、いうのがもう体制を占めてて、最近はもうあんまりね、本当にちょっとしたもんしか入れないらしくて、なんか何でも昔は入れてて、これも入れたら、俺もうちの親父の時いろんなもん入れてましたけど、もうそういう風習はなくなって、今
は
もう何にも入れないのが、主流になってるらしいです。だから、5つ。
うん。
まが玉ね。5つのまが玉を、3種の神器というか5種の神器というか。
ドラゴンボールみたいな全部集めたら。
全部集めて、何でも、シェロンが出てきて、お前たちの望みを叶えてあげようとかじゃなくて、
はいはいはい、
この5つの神器みたいなのは、
うん、
多分入れないと思うんですよ。もう世の流れの中で。
入れるとね、まあ、不純物です。不燃物ですから。
そうなんですよ。
違う煙になりますから、
はい、
天国と地獄の、
はい、
クライマックスですよ。
はい。ほんまにこんな話すると嬉しそうですよね。
違う色の煙、あれ白黒映画なのに、ために白黒にしたんですよ。最後ピンクの、煙が上がるんですよ。
はいはい、
あそこで証拠を焼いたっていうことになって、バーッとみんな駆けつけるというシーンがあるんですよ。
はいはいはい。
川のカバンね。
はい。
うん、それと同じことが起こりますからね。
ああ。
煙がわーっと上がった時に、ちょっと色が違ったら、はい、あ、証拠を焼いてるってピューっていくみたいな。
おー。
うん。
だから、生き生きとしてますね。いや、だから、ほんまに、これをどうすんのかなと、もう、僕はもうお通夜とかも、うんうん、多分もう身内葬だし、
はい、
と思うんですけども、うん、多分、もうそれはもうお通夜の晩っていうね、最高にいろいろ考えた、
うん、
最適時代にも考えた、
ええ、
ほんまに映画に撮りたいぐらいの、
のもんですよね、
お通夜の夜、
うん、はい。あ、いいですね。
っていうのを、前考えたのは、うん、みんなで行って、ね、で、まあ、お通夜の晩に行って、で、俺が、泣こうとしてもらった奥様を慰めてる間に、声ぴょんとザクバシが動くっていう、この想定があったんですけど、もうこれがなくなった今となっては、はい。
うやむやになっちゃうってことですよね。
つまり、
うん、
永遠の、
謎としての、
ね、我々は永遠の謎として、
はい、
はい。
昭和、平成、令和、この時代を超えた謎が、
もう謎のまま、多分解き明かされることなく、
うん、
誰の目にもさらされることなく、ね、 ナイトスクープで、こんなんがほんまにあったら逆バンジーしたるわーって言うたけど、
言葉がね、
実際に逆バンジーせな赤羽になったけど、私は高齢でこういうのになると命を失う可能性があります。まだ医者の診断書まで持ってきて、できない理由を書いてきはった人ですよ。
あね、なんかまあその辺の気持ちたるやね。
そうです。
あの、ザコバ師匠がね、
はい、
鶴瓶さんと落語の子をやってた時に、
はい、
音体がゲストに来られた時があって、はい、で、これは今僕、あの、まこちゃんから聞いてね、
うん、
あ、結婚されたのかなって一瞬思ったんですよ、
はいはい、
逆算で。
はい、
あの音体が落語の子にゲストに出た時に、
はい、
頭から最後まで音体の顔にモザイクがかかってたんですよ。
ずっと最初から最後まで。
最初から最後までですよ。取れなかったんですよ。ダコマ師匠結婚しよったなと思って、今の聞いた。
してないけどね。してないけどや。
まあ実は、罰ゲームやったらしいんですよ。はいはい、
罰ゲームで。
それで、あの、ずっとモザイクで顔出さないという罰ゲームになったと、うん、鶴瓶さんとなんかかけかな
って。ああ、やって負けはったよね、はい。罰ゲームで顔は出さんと。
そう
な
んだ。けども、なんか僕らはこう邪推するやん。
それはまあ、せやわね。
ね。
はい。
はい。
だから、これひょっとしたら僕らはもう永遠の謎で。
謎ですよ。
終わってしまうのかなと、御年。でももう、北太郎先生も 88? か、その辺ですか
ね。そうですね。80代後半って前おっしゃってましたね。
ねえ。
うちのお袋よりちょっと一つ上が多分88やね。
はい。じゃあうちのお袋とほぼ変わらん。うちのお袋90やからね。
そうなんですよ。
ほぼ変わらん。
変わらんのよね。
だからもう風呂なんかもちっちゃくなってしまうでね。
はい。
もうヨボヨボになってるんですよ、うちの風呂なんかね。うん、それに比べてやっぱ北田先生シャンとしてて、
うん、
あの、お口もふさふさやしね。
それをおかんがヨボヨボやの、お口のこと言いたかったから言ったやろ、今。お口って。はい。二人で喋ってる、ハマグリ顧問で、
はい。
延々とアンジャッシュの話、渡部の話。
やりましたね。
やりましたね。
あの会話しかし、ずーっと、渡部のことしか喋ってなかったよ、ね。
そう、90分ね。
90分ねえやないか。
すごかったよね。
ワンイシューでね。
ワンイシューで。
ワンイシュー。はい。ワンウェイで。
郵政選挙みたいなね。あの、民営化のあの、小泉純一郎が、もうそれだけで、はい、
うん。
一つの争点でやったみたいに。
あれがね、リスナーのね、評もすごい良かったんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
ね、すごい書き込みが多かったですよね。
あの、それを竹内先生から後日ね、はい、LINE いただきまして、うん、あの日はやりきった満足感がありますと。
うん、書いてって言ってはったな。
60代半ばでね、そんな渡部のね、
はい、
あんなトイレ不倫をそんなね、うん、
そうなんですよ、はい。でもあれは一つの継承ですよね。ね、渡部さんが、まあ、何か功績があるとしたらね、ないけど。あるとしたら、あれ、
継承ならされた。ないけど、あるとしたら。
ただ、継承ならされたと。
はいはい、
だから、継承ですよ。あの、多目的って言うけど、本来多目的というのは、実は多目的ではないということを、ね、ちゃんと知らしめてくれたと。
うん、
多目的やから、うん、何使ってもええやんというような声が、やっぱり出がちだったんだけども、うん、やっぱり多目的トイレというのは、基本的にトイレをするところであると。うん、いうことを知らしめてくれた。
あれはでもほんまにあの後、
うん、
なんか品川の駅とかで、男の台が詰まってて、多目的だけ空いてても、非常に入りづらい。
入りづらいんだ
ったね。あれ本当に入りづらなったわ、うん。多目的に入るタレントがこの世にいていいのかみたいな、
ね。みたいなね。
だって俺はでもめっちゃ腹ぐるぐる言ってるけど、もうここしか空いてないからええんちゃうの。で、どなたでも50人お使いくださいって書いたんだよ。
書いてます、書いてます、書いてます。
書いたんねんで、うん。だから本来ならお腹ごっつ痛がって、うんうん、もうあーっと思ったら、あそこ入ってええはずやねんけども
。あれ以来ね。
あれ以来。うん、また品川のあの新幹線 JR 東海の品川駅の多目的トイレは、うん、本当にあの、バンってやったらベッドがバンと出んねんね。
そうなんや。なんでです
いやいや、あれはだってほんまにか、あの、
赤ちゃんとか、
赤ちゃんとか
の、
おむつ替えとかのためのもんで、うん、引っ張ってほんまにバンとベッドが出るようになってるから。だからもうそれが、扉開けた時に、そのベッドももう、うん、あの、開いた瞬間見える。
見えるわけですよね。
そうそう。そこへおっさん一人で入ると、もうすげえ緊迫が漂いますよね。俺ほんまに、もうなんか、あれ以来なんかお腹痛くても絶対もう待っとかなかった。目的使ったらあかんねえわ。本来なら誰でも使ったはずなのにと、すげえ思いますよね、あれ。
ね、いらん気使わしますよね。
うん、あれは思いますね。
いやあれは本当に僕は、あの、相手してる女性もね、
うん、
まあ、ある程度、まあ、それでもいいかと思って言ってるだろうけども。
そうやね。
けども、なんかイメージ本当悪いですよね、
イメージ悪いね。
うん。
まあ、あの女の子いかんかったらええだけのことやんと俺はほんま思うけどね。ほんま、うん、いや、別に渡部かばう気ないけど、
はい、
断る権利はあんねんから。
あるから。
まあ、そうです
ね。いや、俺がね、うん、あの、松原谷氏にね、事故物件済まして今売れてるやんか。うん、はい。でもね、あれなんかね、ツイッター上ではね、うん、結構ね、俺のパワハラやって言われるのよ。
あ、そうなんですよね。初期の頃は特にね。
うん。いや、でも、あれ元々、俺の、あの、小中芸能のね、お前ら行くなの怪談ライブやった時に、はいはい、うん、小中芸能が、昼夜二部制で、あの、若手が、喋るとこの怪談コーナーに出てもらえませんか、はいはいはい、出してもらえませんかと。うん、言われたわけよ。で、俺は、いや、別にかめへんよと。な、若手の喋るコーナーを作ったわけやんか。はい、うん、で、その中で、谷氏が喋ったんが、小中芸能の若手芸人が住むと、何日か、しばらくしたら、おかしくなる部屋。
はいはいはい、
はい、うん。あるっていう話を、谷氏がしたよね。
はい、
で、それはまあまあ、言うてみたら、ほんまにちょっとなんか、あの、もともと病院の、うんうん、病院やってんね、その、もともとが。で、その、行ったら、まあ、見に行ったらわかんないけど、うん、あ、これもともと病院やなと、うん。で、なんで病院かなっていうのはわかるか言ったら、その、まあ、なんか建物自体がもう完全に、あの、昔の古い、
はいはいはい、
あの、ちょっとだけ、あの、町の医者やねんけど、うんうんうん、入院する施設もちょっと作りましたよという、7部屋ぐらいついてますよと。で、それがなんで病院かわかると、うん、ドアが、普通、内側から外見るやんか。
ええ、
そう、外側から中見るような。
監視するみたいなやつよね。
なるほど。
うんうんうん。
そういうドアの、はい、あの、病院を作った、はい、多分、これ病院やなと思って。うん、で、そこで、なんか、小中の若手が何にもおかしになったから、言うて、その話を谷氏がしたから、うん、俺、前から自分で、お前ら行くなで、あの、ちょっと幽霊が出るって言われてるアパートを、うん、あの、引っ越し子がおって、ちょっとそれウィークリーやったよね。うん、そのマンションというかアパートが。あ、ウィークじゃなら、1ヶ月か、マンスリーやったから、うん、俺そこ開くんやったら、うん、我々がそれもまあ継続してくれたら、我々があの家賃払うから、うん、そこで定点カメラ置いて、撮影するわ、
うんうんうん。
だから僕らは、その代わり僕らは、あの、家に帰ってるけど、時々その、鎌倉監督がそこの定点カメラに、
うん、
あの、ビデオ買いにとか行ったりとかして、
うんうん、
で、どんなカメラか言ったらそのカメラは、あの、言うてみたら、あの、エレベーターの、うん、あの、監視カメラなんですよ。
あ、はいはい。
まんま動く、うん、300、はいはい、あの、中に、角度が広く動く、
うん。
で、物事が動いたらそれが
スーッと寄っていくわけ。
寄っていったりとかするカメラで、で、そのカメラがずっとそこで使っててんけど、うん、そのカメラが、もうなんか、その定点観測をマンスリー終わって、うんうんうん、ちょっとしか不可思議な現象撮れへんかったけど、
はいはい、
そのカメラどっかで使いたいな思ってたよ、また。ほんなら、谷氏がそんな話したから、うん、打ち上げの席で、
うん、
もっぺんそこに谷氏住んだらええんちゃうのと。って言、
う
ん、俺が言ったんやけど、うん、まあ、断る権利は当然あるわけ
よ。もちろん、もちろん、
ね。俺も無理強いする気なんや。
うんうん、
ただまあ、小中芸能は、
うん、
その時におったマネージャーとか、
うん、
でもあの、他にも若手芸人おったけど、誰か住むやつおらんかな、と俺軽いタッチで打ち上げで言ったら、はいはい、谷氏がもう仕事全くなかったから、
うんうん、
恐る恐る自分で手挙げたんや。
そうなんや。
うん。
自らが。
自らが。そうそうそう、そう、うん。いや別に、やめたら俺その企画やめるつもりやったけど、これパワハラちゃうでと思ってても
、ね。まあ全くね。
そう、ネット上では誠さんのパワハラやという
人も。いやもう今、パワハラってことが生まれたから、これはもう誠の圧力に屈して、かわいそうに谷氏がやった
んやと。そうなんですよ。まあ冷静に見るとね、その頃っていうのは事故物件とかに住むということ自体が、いかに恐ろしいことかと思われてた時代なんですよ。
はい。
マジで。
うん、はい、はい。
で、そこにやっぱり仕事ない人が行くみたいな感じになったから、ちょっと谷氏くんかわいそうみたいなね、
うん、
でもいろいろ話聞くとそれはやっぱり芸人としては選ばれたことだし、うん、あるいは自ら志願したことだし、うん、それは芸人としていいことだよね、
うん、
あのでも世間的なとこから見たらちょっとかわいそうみたいなのがあったというレベルだと思うんですけど、
そ
う
そ
う
そ
う、
ほんでまあ結局ね、そのまたその問題の一番正直言うのの若手がおかしくなったアパートに谷氏が結局申し込み行ったら、絶対芸人大丈夫ですよ、今まで何にも進んでますから言うのに断られよってね。ほんでまたこれがまた運命面白いところで、
はいはい、
ほんなら俺がちょっと北海道かななんかでお前らのロケやってたら、うん、谷氏がなんか無理でした、審査落ちました、
うん、
お前芸人でいけるって言ったんちゃうのと
お
なんか僕ダメでした。
ダメです。
だから、うん、俺が、ほんで、じゃあ俺今からって言って、
うん、
ずっとスマホで探してたよ。
ああ、そういうの。
うん。大阪殺人事件。ほらな、すっげえ、まあそれは、
うん、
そのマンションで事件があったけど、
うん、
直接の部屋はさすがに貸してないねんけど、うん、
はいはいはい、
それの近くに、
うん、
そのマンション全体のその4階がその、うん、ほんまのインスタント事件があって、うん、ここはさすがに貸してない。けど6階に、
うん、
あのなんか、 同じような作りで貸してるから、どうも見てたらなんかネットの評判見たらすげえ悪いから、うんうん、あ、ここに行けと。
なるほど。
お前ここ行ってこいと。言うたら、たまたま、
そこが OK や
った。そこが OK で。しかも行った時はでもさすがに向こうの不動産屋も、いやいや、これは、とか、もっと他に同じような条件ならこちらがあって、最後も震えながら本当にいいんですね、これでって言って。持ってきたところに住んだら、いろんな、なんかオーブが飛んだりとか、変な事件、うん、変な現象がいっぱい起きて、うん、まあ大成功になって、はいはい、そこから物語はだんだん今の谷氏に繋がっていくねんけど、
はいはいはい、
あれを今なったらパワハラやろと書くやつがおるからめっちゃ腹立って
る。腹立つやろね、うん。どちらかといえばもね、谷氏のね、いや、
谷氏はもう、
谷氏はもう
今俺に恩義感じてるけど。
ですよね。
なんか知らん奴が、なんかネットであんまよく分かってない奴が、あれはパワハラやとか、いや、パワハラって断る権利あったから。
いや、もうだから、あれ、もうマジで言えば、やっぱりまこっちゃんがね、あの人の人生を変えましたからね。
そうですね。
だから、やっぱりもう松原谷氏という芸人がね、やっぱりここまで、やっぱり、ね、メジャーになっていくなんて、うん、なかなか。
映画ですもんね。
そうやで。
この間も。映画も流行りそうやし、ね。
いや、流行りそうですよ。ね、
まあ、なんかもう、当たりそうやからな、
すでに。も
でも、ね、シリーズ化が見えてる感じですもんね。
そうや、
ね。
いくらでもネタ出てくるからね。
そうやね。だってあれ、まあ一応ね、見ましたけど、もう、下で見たんですけど、あれまだ、3分の1しか行ってないんでね。
ああ、じゃあ。
だからあれもし当たって、ね、亀梨さんがもうちゃんと、僕まだやりますよって言ったら多分数行くと思うわ。
一発で決まるよね。
うん。
はあ。
だから、そう考えたら、まあ、ひょうたんからコマみたいなもんやけど。
もんやけども、うん、まあ、たまたまその一番最初行こうと言うとるとこがあかんかって、その、まこちゃんが調べた
ところ。調べたところがまた当たりで。
オーブが出たということが、もうこれがね、うん、評判になったからね。
そう、あいつのまた持ってた運やと思うん
だけどね。
そうや、ね。
すごいですね。
すごいね。あれがまたせやからね。うん、OK 岡山が、うん、俺があの時独身やったらなーって。
岡山くんね、岡山くんね、はい、そこやん。
そこやね。
なんかエクスキューズがあるね。岡山くん。
岡山が言うのよ。だからさ、ねうん、いつも谷氏見て、谷氏がどんどんどんどん売れていくやんか。はい、で、そう、岡山が、うん、その時のなんか、事故物件に住む住めんの時も岡山知ってるわけやし、
はいはい、
で、実際に一番最初の事故物件谷氏が住み出した頃、僕らも岡山連れてそこの家にロケ行ってんのよ。
うんう
ん、で、それを見てて、まあ、その時は岡山も、まあ、こんなんいろいろ言ってるけど、うん、ようやりまんなみたいな感じで言うとって。ところが、だんだん何年か経ってうちに評判立ってきて、
はいはいはい、
だんだんこう仕事増えてくるやんか。うん、そしたらいつも岡山と私が年に1回か2回ぐらい会うねんけど、会ったら、あん時俺が独身やったらなー俺が事故物件住んでてんかだなーとかっていつも岡山が言うねんけど、あれいつもその話聞きながら、多分お前がそこ住んでても、お前多分気づかんかったと思うね。あるやん。
ありますあります。
同じようなことしても、
ありますあります。
やっぱり人間ってさ、気づくやつと、気づかんやつお
る
や
ん。あるんですよ。
うん。
なんかね、その昔話とかでもあるパターンですよね。その小太りじいさんとかでも、
2
匹目の土壌を狙っていったら、ろくな目に合わないみたいな。
そうなんですよ。
多分全然違うんでしょうね、
その。よく書いていくとあまり良くないんですよ。
はいはい、はい。
なんか純粋にね、うん、なんかそこに住みますとか、一回行きたいですとか言うのはいいんだけど、
うん、
あいつ当てたから俺も行ったら当たるぜ、みたいに行くと当たらないんだよ、ね。
ほんまにひどい目に思って。
いや、だから、ほんまになんかこう、ほんまにひどい目に思ってけど、岡山がいつもなんかもういつも谷氏の活躍ね、だんだん売れてきたの見て、もう今なんかもう、谷氏兄さんって言いそうなぐらいの勢いで、映画出してくれよ、俺も、みたいな感じになんねんけど、あれ多分岡山が住んでても、多分やけど気づかんかったなと。
そうですよね。
ほんま、あれはもう谷氏の持ってる、なんか人生の運やねんなと思う。
と思いますよね。うん。うん、だからその、まあ、お笑いということに関して言えばね、うんまあ、松原谷氏もお笑い芸人だから、うん、いろいろこう、芸人としてやりたい部分いっぱいあると思うんですけども、でも、住みます芸人というか、うん、自己物件住むことに関しては非常に純粋やったのよ、
う
ん、あいつ。
そうやね、う
ん。もうなんか割りかし自分からこう、ちゃんとやろうと思うような真面目なとこがあったから、うん、
はいはい。
あれが好感僕まず持たれたんちゃうかなと思うんだよね。
そうや
ね。オカルトマニアに。
1件目終わった時に、もう契約1年で切れるから、うん、ちょっとね、もうほんまに、なんかおかしなっとったから、
うん、
なんか、
うん。
もうなんか、ちょっと面もうつろやし、
うん、
で、ほんまにうちの女性マネージャーとかが、まあマネージャーとかが、谷氏に電話すると、後ろでなんか女の悲鳴が聞こえたりとか、ほんまに、なんかラップ音とかが聞こえたりしたから、みんな、連絡事項で谷氏に連絡するの嫌やってんって。
はいはい。
ガチもんで嫌やってんって。 だから、うん、それでおかしなって言ったら、俺も一遍谷市にもうええでと。一遍、一遍普通の、うん、物件に住んで浄化しろと言ってた。はい、
取れと一回。
うん、一遍取って、
一回取って、ね、
またやりたいと思ったら二軒目を探したらええやんって言うけど、もう本人的にはもう、うん、笑おうもすがる思いで、だんだんこう言われてきてて、はい、イベント呼んでも、自己物件住んでんのってことでみんなの当たりがいいから、自分自ら二軒目をやりますと。はい、あれはもう2件目3件目からだんだん自分でもやってる
から、ね。ですよね。複数借りるようになってきたしね。
今だってもうあんまりコロナで行けないから沖縄借りてて、とか、うんうん、東京、大阪、沖縄ですからね。
え、3つも借りてらっしゃる
?4 つ。沖縄で2件借りてるから。
借りてるんですよ。
へ
ぇ、うん、だからこう、もう、めちゃくちゃ前向きなんですよ。
うん。
自己物件に前向きっていう、すごい矛盾したね。
そうなんですよ。で、その自己物件が今こう特集されたりとか、ポップな感じで。
うん、そうやね。もうね。
もう、だから自己物件に住むということ自体が、ちょっとなんか晴れやかな感じになってきてるっていう部分もできてきてるから、
うん、
本物のブームになる可能性もありますよね。
うん。
そう、ジャンルを開拓されましたもんね。
そうなんです。
それはまあ、大島てるさんという人と出会ったのが大きかったしね。自己物件サイト。そっちを訴訟になってますけどね。
あの人賢いですよ。東大出てやってんだけど、うん、自己物件サイトを。で、なんで自己物件サイトかというと、毎日更新されるんだってね。うん、いろんな事件毎日起こるじゃないですか。そうそう。だからどんどんどんどん新しい情報を提供していけるから、みんな毎日毎日見るっていう。
うん、で、うん、一般の人がそれを、情報を知らせるんですか？
そう、情報を知らせてくれたりとか、はいはい、でも実際、知らせてくれた情報だけでは書かないって言ってましたね。やっぱりちゃんと調べて。
裏取って。
裏取ってからやるって言ってたけど。うん。うん、でも、どんどんどんどん、まあ、情報アップはされるから、ずっとやっていけるというケースあるみたいですよ。うん、だから、あれで、大島てるさんは、なんか、数人、社員雇ってますからね。
ああ。
会社組織
だし。あれだけで、儲かるって考えられへんよ、ね。
本来考えられなかったけど。う
ん、勝手に、まあ、だから、いろんな人が情報が来て、うん、それで、ここは事故物件になりました。で、二、はい、つ、飛び降りがあった二つ火柱が立ってますもんね、
う
ん。
そうなんですよ。
うん。
あ、それでランク付けというか。
そうそう
そう。そうそう。だから、いや、事故があったとこが、一、はい、つのマンションで、ね、事故一つだったら一つやる。
はい、
二つだったら二つ。
二つ。
そうそう。
あれ、便利なのは、前、東京行った時に、もう泊まるホテルがなくて予約してなくって、で、どっか泊まれるとこないかなと思ったら、その渋谷の外れのところの、ラブホが、空いてた、
うん、
古い、旅館が。他のラブはでも満員やけども、そこだけやっぱ空いてて、そこに泊めてもらったの、一人でいいですかって、うん、オッケーっつって。朝方はね、ドン、ドンっていう音がね、6回したんですよ。
うん、
ドン、ドンって、いきなり。で、目覚めたんですよ。あれ音したで。またした、またしたって。結局6回やったんですよ。ほんで、そういう話をしてたら、誰かが、どこ、渋谷のどこですかって、住所バーって入れて、押し回ってる見ますわ、つって。うん、見てくれたら、そこなんもないっすね、とか言
う
て。
うん、
ああ、まあな、気のせいかな。でも確かに音したいんやけど、あ、ちょっと待ってくださいって言われて、その、ラブホの旅館の、対面の、ちょっとこれぐらい、まあ、その隙間30センチぐらいのビルがあるんだけど、はい、その隣では6人飛び降り自殺してますって言われた。
うん。
うん。だから旅館の方じゃなくて、
もうめっちゃ燃えてるよな、それ。大島テルスケートでは。
うん、6人。だから6回聞こえたもん、俺。どこ、
うん、どんどんっていうの。
うん。うん。
一回僕ね、その、ラジオ聞いてて、うん、TBS ラジオの荻上チキさんがやってらっしゃる、うん、あれのラジオで、その、日本シリーズの期間中やったんですけれども、うん、で、日本シリーズが延長してて、いつも、夜の10時から始まるラジオが、だいぶ押して、始まって、
うん、
30分くらい押してましたかね、
はい。
で、その時、ある、まあ、大きな事件を取材に、うん、まあ、現地に取材行ってらっしゃる、ジャーナリストが、電話でゲスト出演するという回で、まあ、その人が泊まってるホテルなんでしょうね。
うん、
そっから電話で出てらっしゃったんですけど、うん、まあ、すごい真面目というか、まあ、社会的に大きな事件やったんですけど、うん、真剣に話してるときに、どんどんどんどんどんどんどんどんって言って、
う
ん、ずっと聞こえるんです、音が。どんどんどんどんどんどんどん。ずっと聞こえてて、
うん、
で、その、もう、荻上チキさんも、
うん、
いやちょっと待ってください。後ろで音鳴ってます。
ああ、そうですよ
ね。って言ってたら、
うんうん、
そのジャーナリストが、いや、気にしないでください。みたいなこと。
気にするわ。
気にするやん。
気にするわ。
生放送で。
言うんですけど、よう考えたら、きっと、その、押すことを想定入れてなくて、
はい、
ホテルに。
あ、呼んでたんや。
呼んでらっしゃった
ん
ですよ。
ああ。
呼んでらっしゃった。
呼んでらっしゃって、明らかに、どんどんどんどん、最初なんかね、小さい音だったんですよ。 トントントントントントントントントントントントン、なんかね、まな板で、なんか切ってるかのトントントントントントンってやったら、で、しばらく時間置いて、ドントントントントントンっていうね。だから多分、ね、
来た人。呼ばはったよね。
来た人が戻って。
デリバリーや。
ね。
デリバリー。
ウーバーイーツや。
ウーバーイーツ。
ウーバーイーツ。
やったんですよね、多分ね。この謎のままなんですけど。
呼びはったね。
無視したんか。
うん、無視するしかない。無視するしかないでしょうね。その想定入れてなくて。
はい、ああ。いや、俺は名古屋で泊まってるホテルもね、なんかね、もう、うん、今すんげえね、泊まってる人以外は絶対入らないでくださいという。
なるほど、なるほど。
時期もあって、それがもうなんか、みんなね、出前がスイスイスイみたいなのをね、うんうんうん、多分、呼ぶ人が多いのよ。
ああね。
で、俺が一遍、なんか、飲んで帰ってきたら、うん、10時ぐらいに、なんか、ぶっさいくな女が、フロントのとこにおって、はい、で、横に、めっちゃ怖い、その筋の人が、はい、だから、出てきてもらわな困んねん、下に。わしらもう、今入られへん言われてんねん。4段あんたやから、降りてきてもらわな困んねん、一度。って言って言ったんだけど。お前もう横におる、うちの可愛い子が泣いてるからって言うけど、めっちゃブサイクやね。俺、たまたまとにかくって、ちょろっと見て、ブサイクや。お兄ちゃん負けんと降りてきたらあかんねえと言いながら。
ねえ。まあ向こうもね、商売ですから。
商売やからさ、読んだけど、でもね、読んだけども、一応絶対入れへんってなってるから、うんうんうん、結構フロント戦わはるんですよ。
そうですね。
ああ。で、フロントの女の人多いねんね、うちのホテルは。そうすると、うん、男の方のやからも、うん、言いにくいねんね、もう、はいはいはい、女性の、うん、そのフロントの人に、大声出して、ちゃうねえとか言われへんやん。
言われるからね。
あれ逆に夜中は女の人の方が逆に言うと、男が文句言いにくいのよね、やから系は。
あ、そこそうそう。
おじき系は文句言いにくい
ね、
あれ、
ね。考えてるんですよね、その辺ね。
うん。
そうなんです。
あれ男やったらお前何やこらって胸ぐらつかみ勢いやけど、はい、言われへんもんな。
そうそうそう。
はい。
だから新宿の某ホテルが、うん、その筋から評判いいのは、
うん、その筋から評判いい。
フロントが地下にあるんですよ。
ほうほう
ほう。1階はもうイケイケなんですよ。
はいはいはい。
だから1階からどこでも行けるわけですよ。
おうほう
で、フロントは地下やから。
ああ、なるほどね。
うん、だからもうメッカというか、もうそこがこう、もう、あれになってるんですよ。
うん。あ、そうか。うん、フロント通すもだ、あれやね、地下行ってフロントでチェックインせなあかんねんけど、うんうん、行け行けで1階から。
そう、行けるから。
それはあれやな、多分ホテル建てる側も思ったやと思うで。
うん。
場所から新宿やし、
はいはい、
フロントはもう地下にしとこうみたいな、
ね、構造上ね、そういう、
さあ多分それ用に作ったやな、はい、そういう感じで、
そういうね、話題で言うと、このコロナ期間中に、うん、ナインティナインの岡村さんが、
はい、
まあ、性風俗に従事してる女性のことを話して、はいはい、
そうオンライント日本でね、
炎上した件ありましたけれども。うん、お二人から見て、案件っていうのは、うん、まあ、同じように絶科事件を起こされたお二人に、しかもラジオにおける表現というか、難しいかと思うんですけど。
でもね、サイキックやってた頃から考えたらね、今ね、もうね、制限がめっちゃ多いです。
うん、
もう、俺とか竹内さんのね、たまにね、サイキックをね、勝手に上げてる YouTube に上げてるやからに言いたいけどね、やめてくれ。
うん、
お願いするわ、もうほんまに。
もうルールがね、改定されて、
だからこう、どうなのかな、まあ大体これぐらいやったらギャグで済むやろうって考えてることってあるじゃないですか、うんうん、それがもう今、ギャグで済まなくなってますね、
済まなくなってますね、
何に関しても、
うん
うん、だからこう、結局前は一人、二人なんか言うてくる、鬱陶しいからやめとこうぐらいのレベルやったけど、今そうじゃなくて、うん、もうそれ自体がこう、もう社会の声みたいになってますよね。うんうんうん、世間の声というか。うん、で、まあ僕らも若干やっぱりそっち側の方にこうちょっとなんか染まって
しま
って
るというか。いや、もう染まるいうかもう多分無理でしょ
う。うん、うん、あれはね、
うん。
うん。で、その中でじゃあ何が、で、特にね、僕らがやってた時代っていうのは、だから YouTube とかもあんまりなかったじゃん。ネットとかもそれほど。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからなかなか情報が届かない中で。
ちょうど2ちゃんが出てきたぐらいですからね。
ですよね。
言語ちゃんね。
ええ。で、我々がその届かなかった情報を、まあ、ラジオの地上波を通じて届けてたという、まあそういう、まあ、とこがあったと思うんですよ。もうそこが今もう、誰でも手に入る時代だから。
はい。
僕らがちょっと、ちょっと深いこと言ったところで面白くないわけですよね。よっぽどのこと言わないと。うん。だからもういろんな、僕らが言ったらレベルじゃない、ありとあらゆるものが結局は情報として氾濫してるし、
ええ、
でそれが誰かが言うたってなると炎上するしというような世の中やから、まあもう、ああいう僕らみたいにちょっとこのキワキワをついたものっていうのはやっぱり、まあ今は、ちょっと、
だけど、もうほんまに思うけど、うん、
はい。
あの、お笑い芸人に今なろうなんて思ってるやつが、ほぼ減ってきたやん。
うん。
ね？もうだって今 YouTuber やんか。
うん。
YouTuber がすげえマンション住んで、女優さんとかモデルと付き合ってる時代やで。
う
ん、
そうですよね。
あれは、お笑い芸人があれやってからお笑い芸人になりたいって、あれ大事だよね、原動力として。
うん、うん。
あれやっぱりモデルとか、あの、女優さんとか、と、こう、付き合ったりとかっていうのって、あれやっぱり、ある種のお笑い芸人の、なんか一つの、行き着いて、あ、すげえお笑い芸人でも、だから、さんま兄さんの大竹しのぶさんと結婚したなんかも、
はい、
そうか、そこまで行くんやと。
うんうんうん、
で、あるやんか。さんまさんが、ね、男女7人のドラマ出たりとか、してたりとか、浜ちゃんがドラマ出たりとかしてるのとか、女優さんと普通に飲みに行ってるって、うん、ちょっとお笑い芸人昔なかったやん。
う
ん、
そうそうそうそう、
うん。
うん。
それが今はもう YouTuber がお笑い芸人取って変わって、
うん。はい。そんなん別にさ、あの昔で言うたらさ、あのヤング王に松田聖子さんが出てても、そこに楽屋に行って挨拶はしても、そんなん電話番号聞くなんてありえへんや、うん。マネージャーが絶対阻止するし。
はいはい。
で、そこでなんか、クロスでね、うん、そこからなんかお笑い芸人が女優さんと付き合うなんてことになっていったんで、さんまさんとかの世界ですから。
うん、で、僕らもありえないと思ってましたもん。
ね、
なんか同じとこ出てても、テレビでは出てるけども、楽屋とか戻ったらもう全く分断されてると。
全く別やんか。
いうふうに思ってましたからね。
うん、ちょっと間違うたのは、堀ちえみとならと思った時があっただけのことや。
竹内先生が
竹内先生。一時堀ちえみちゃんと仲良かったからね。
仲良かったですからね。
はい、よくね、サイキックでもおっしゃってましたもんね。
そうそうそう。うん、桑名さんとか、ええ、仲良くなるとすごく仲良くなるんですよ。
う
ん、
そう。だから一時を堀ちえみちゃんと、
そうそう。
飲んでました
ね。飲んでましたよ。
でもそれって竹内先生からしたら大英テレビの研究書いて、
はいはい、
もうね、その登場人物と。そ
う
そ
う、あ、もう今の松原谷氏みたいなもんですよ。自分が大英テレビの研究書いて、ほんでね、その書いた一番元となった父親です物語の主演が堀ちえみちゃんだったわけやから、そらもう竹内さんがしたら、堀ちえみちゃんの家で鍋やってますからね。
そうそうそうそう。うん。
そこまで。
そこまで。
ね、
はい。
たどり着いて。
僕、だから、頭、その、まこちゃんとおった時も、その、幸せ物語やからね。
そうやね。
その、大テレビのことを、ちょっと話したいなと思って、あの、連絡取り合ってということから始まってるから、うん、やっぱり、幸せ物語が、僕の中でめちゃくちゃ大きかったんだけど、うん、その主演女優と、まあ、ね、あの、ご飯食べれるっていうのは、やっぱり、素晴らしいなと、思いましたよね。
うん、ね。
はい。
うん。
うん、
だそう考えると、うん、カメラ、谷氏の、20年後はこの感じかな。
夢ないな。
ここで一曲。
一曲いきましょう。
竹内先生、はい、選曲でお願いします。
吹雪純さんの涙に微笑みを。
なんで吹雪純選んだ。
いや、あのね。
強烈やった。
強烈でしょ。当時、この当時、
はい、
うん、まあ大体アイドルって言ったらピンだったんですよね、
はい。
団体であまり出てこなかったんですけども。で、そのピンということは一人が歌う。どうしても。当たり前の話だけど。うん、だから、その子が可愛かっても歌うまいとは限らない、
うん。
でもビジュアルを優先するのがアイドルだったので、ね、もう歌は2の次、3の次やったんですよ。それがまあ、如実に現れた楽曲だなと思ったんですね、これ。その当時のアイドルを。
これもだからあれ、だいぶ手直しても、
このレベルですよ。
すごいな。
そうでしょ。
吹雪純さんって何回かレコード出してんの？
3枚出してるんですよ。
うわぁ、よう言った。俺、でもこれ、大場久美子さん以来、
以来
衝撃だったら。
はい。
コメットさん。
コメットさんの。
大場久美子ちゃんの歌ったエトセトラっていう曲は、これに匹敵しますからね、うん。
匹敵しますね。
俺の連れが大場久美子ちゃんの大ファンで、うん、絶対買いたいから言って、付き合ってくれ言って、なんか買うの恥ずかしかったよね、一人で。ほんで、なんか、帰ってきて、レコード聞いたら、びっくりしたもん。え、これねえ。
一番はやっぱり、野瀬恵子さんって言われてるよね。
あ、
野瀬恵子さんがやっぱ一番。
アテーションプリーズ。
アテーションプリーズ。
昭和のね、アイドル歌謡の、
はい、
誰やこれ歌、もういいがなと。
そうそうそう。
歌出さなあかんかったんかと。
そうなんですよ。特にこの野瀬恵子さんは、デビュー曲アテーションプリーズは、浜田省吾ですよ。作曲が。
はい。
浜省が。
浜省のあの難しいメロディーラインを歌わすな。
そうか。
そうなんです
。浜田省吾さん。
浜田省吾なんだ。
あれは。
はい。
ああ。
ええ。
すごいね。
すごいですよ。
まあでも考えたら昭和のアイドルって大体一人でしたからね、
うん。そうなんです。
多くて三人ですからね。
そうそうそう。
キャンディーズの。
うん。うん。だからもう今みたいにも、何十人も出てくるやんか。
研究
生入れるとね。
各挙になって
ますね。各挙でね。はい。100人とかね。ああいう商売っていうのは本当に思いつかなかったですね。
うん、あの、 ま、昔お二人がアイドルファンドってやってらっしゃった。
はいはい、ね。やろう言っててやらんかった、
ね。やらんかったんですか、
ね、あれはね、俺らがサイキックで喋ってたらね、うん、どっか東京の企画にパクられて。
パクられて。アイドル星印。
覚えてる俺らが一生懸命喋ってて。
おっしゃってました、おっしゃってました。
うん、あれは僕の考えやった、アイドルファンドっていうのは、うん。
でもちょっとね、いろいろ先駆けしてた感じですよね。
いや、あれはもうあの、今のクラウドファンディングのアイドル版みたいな。
そうですよね。
あの頃企画考えてラジオで俺さっき言ってたがええわ思って喋ったら、うん、東京でどっかそうそうそう、どっかにパクられたね、あれ。
うん、だからあれパテントというか、権利を取ったんですよ。お金払って。
そうやったんです
よ。アイドルファンドって名前だけ
で。でも、アイドルの間に星印入れて、角田博みたいに。それで、アイドル星印ファンドは通ったらしい。
通ったらしい。
へ
ぇ、俺はアイドルファンドね、竹内さんと俺で、うん、あの、このアイドルファンドって言葉自体が、誰かにパクられんようにって。
いや、ということで。
金払って取ってんだよ、俺ら。
あ、そうなんですよ。
そうなんです
パテント。
なのに、あの、星一つ入れることによってクリアしておったんですよ。予想が。
角田星広。
みたいなもんですよ。
で、それで同じような。
同じようなことをやり出したんだけど、で、まあ僕らも、だから、ソニーのオーディションとかに僕らも寄せていただいて、アイドルを見つける活動しましたよ、何回
か。あれねな、俺は大失敗してるもんな。
そうそうそう。
あの、あれだった、大塚愛ちゃん。
大塚愛ちゃん。大塚愛ちゃん。
オーディション来てたわけよ。
あのね、その当時、詳しく言うと、はいはい、そのアイドルファンドのこともあったんで、で、ソニーの、
はい、
あの、エンターテインメントの社長が、うん、僕と竹内さんがちょっと割と仲良くなったんですよ。飲、え、み、え、まあ、ある人の紹介でね。で、俺らみたいな、もうプロが見るのと、まこさんと竹内さんみたいな人が見るので、ちょっと違うねんと。
視点が。
うん、で、あの、ソニーが、
はい、
あの、どっちかだ、うん、高校生のね、
はい、
ティーンエイジのアーティストアイドルみたいなのを作ると、いうのをソニーエンターテインメントが考え出したんですよ。うん、ほんで、それやったら、もうアイドルに詳しい竹内さんと、ぜひ、孫さんにも来てもらって、
う
ん、オーディションの審査員をしてくれ
と。
これはでもね、あの、会場がお客さんいるんじゃなくて、ほんまにソニーエンターテインメント
の、うん、みたいなやつ。
出てきたやん、
う
ん。そこに、あの、大塚愛が、愛ちゃんがやってきたやん。
うん。ほんで、僕、今でも覚えてるのは、まあ、まこちゃん座ってて、俺が座ってて、こういうところね。で、一人一人入ってくるね。
入ってくるね。
で、よろしくお願いします、みたいな、こう、首実験というか、やるね。で、大塚愛ちゃんも入ってきて、大塚愛です、よろしくお願いします、とか言うて、まあ、僕ら後でこう相談してどうしようかなと思うんやけど、あの、その頃、ほら、アイドルっていうのは、若かったら、若くなければいけないと思ったわけですよ。若ければ、例えば、12、3でも、14、5でも若い方がいい。
はい。
でも、愛ちゃんは多分、20歳。
あのね、もうね、20歳やってる、多
分。ですよね。
大塚愛ちゃん、はい、20歳やって
る。20歳やってるんですね。
だから、俺らはちょっとね、うん、あの、その時も、ソニーエンターテインメント社長も、高校生ぐらいが基準やっていうので、うちは高校生とか手掛けたことがないから、高校生みたいなんで、アーティスト系で、
うん、
あの、あえてその才能あるような人が選びたいってから、
そうそう。
大塚愛ちゃんね、確か上手かってんけど、20歳やったから、
そう
ちょっともう、あの、俺らの先行の中からは、ちょっと上やってんな。
そうそう。上で、で、しかも自分で楽曲作ってきたやつ、完成度高かったんですよ。
はい、
僕持ってますけど、めちゃくちゃ高かったんですよ。で、だから多分シングルで出したやつも作ってましたね、その頃。うん、で、実力あるのは分かったんだけど、やっぱりもうちょっと年的にどうなのかな、
今からソニーエンターテインメントがやんのどうやねんやろうな、はい、みたいな。
で、なおかつね、あの、彼女にとって、僕らからしたら悪いことしたなと思ったのは、5人ぐらいの中に選んだんですよ。うん、
はいはい。
絞って、うん。その中におったんですよ。はい、で、最終的なもので跳ねられた。で、向こうからしたら、北野誠に跳ねられたという思いがあって。
そうやね。だから、こんな時もソニーやね、俺が。うん、知らんもん、殺したこと。そうそう。
だから、
そうですね、
北野誠に跳ねられた。
しかも、大阪から来てて、そうそう、あ、北野誠やって思ってるわけ、
うん、思ってる、うんうん。で、跳ねられた。
はい。
ってのあるから、で、これはね、多分誠ちゃん忘れてるけどもね、2回跳ねたん覚えてますか？ 2 回跳ねたんですよ。2
回。
もう1回来たんですよ。
はい。
2回跳ねたんですよ。うん、だからもう一回ということで来たの。もう一回やったんですよ。
あ、はいはい。
はい。
だから、二回跳ねた。読んで、一回跳ねといて、
うん、
てでも、もっぺんでも、
もう一遍見てくださいと。
あの子は、いや、もっぺん、まあ、あの子自身も多分、もっぺん受けた
と。二回、二回やから、向こうはもう二回跳ねられたという思いがあるから。
しかもあれは北野誠に
跳ねられた。
私ちゃんと大阪弁で喋りかけたのに問いかけた。北野誠が問いかけることを全部大阪弁で返したのに。
返したのに。
まあ、その後2年後ぐらいにあのね、
うん、
あの、私桜んぼが、
はい、
あの、エイベックスが大ブレイクして、
ですね、
みんなでよかったな。やっぱり才能のあるやつは残るな、みたいな。
そうそうそう。
でもしかしたらお二人がプロデューサーみたいになってた。
なってたかもしれないですね、ある意味。
うん、まあでもまあ、まあ、
その時のまあね、なんていうのか、まあ人生のね、なんか、ね。
あかんて、お前、すぐ、隅田さん、お前、高橋さんにプロデュースとか言うやろ。この人な、プロデュース言葉好きやね。なんかわからんけど。
すぐプロデュースならはりますもんね。
そうです。
ならはりますもん。じゃあちょっと、
気軽に。
自称プロデューサーやろ。 もう世間で一番怪しい自称プロデューサーや。
もういっぱいいますからね、自称プロデューサーは。山ほど。
山ほどね。
はい。
はい。
うん。
はい、あでもね、そのいろいろ格闘技から、うん、ね、アイドルから、あの当時は、いろんなことをお二人が、
ね。やってましたね。
ね、
うん、
去年お話になってたね、うん、そのバスルッテンとヒクソンを戦わせるっていう。
そうそうそうそう。
それも。
あれも、あれですよ。
いろいろ画策してらっしゃったんですね、この2000年代初頭に。
あの、バスルッテンの彼女からバスルッテン紹介されて、神戸のホテルで。
はい、
もう考えたらバスルッテンやら、テリーファンクやら。竹内人脈はなかなかあったことはあったんですよ。あの、身を結ばんかっただけで。
うん、そうそうそうそう、うん。だから、あの、テリー・ファンクと1年間一緒にやってましたからね。
あ、おっしゃってましたね。
うん、いや、ほんまにやってましたからね。サイキック連れてきてましたから、うん、バスルッテンも、テリー・ファンクも。うん、
はい、
うん。
だから、テリー・ファンクに一番聞きたかったのは、あの、馬場さんの奥さん、元子さん。のことを聞きたくって、どうですって言ったら、悪い人って。
悪い人って。
そのね、プロレスに関連して、はい、スモーピオンデストロック、スモーピオンデスロック、埼玉県男性40代の方がいただいたんですけれども、うん、サイキック青年団についてのささやかな思い出。墨田先生、誠さん、竹内さん、こんばんは。今年も真夏のサイキックミーティングの放送ありがとうございます。僕がサイキックの存在を知ったのは、1990年、高校3年生の時でした。同級生から面白いラジオあるでと教えてもらって以来すっかり虜になりました。そんな僕が生涯に一度だけラジオ番組に長文の手紙を送ったのはそのサイキック青年団でした、
うん、
当時お二人が話されていた内容がプロレスについてであり、うん、ジャイアントババロンを展開されていました、
うんうんうん、
ジャイアントババは歌舞伎役者、ババのプロレスは古典芸能といったネタでトークを展開されており、うん、全日本プロレスのファンで天竜革命や鶴竜対決に胸を熱くしていた僕としては、うんうん、前日のボスであるババのプロレス論を、プロレスを揶揄された、との思いにとらわれ、うん、矢も盾もたまらなくなり、うん、番組に長文の反論を送ってしまいました。
なるほど。
ただその反論の内容は、当時の週刊プロレスの論調をそのままなぞったような代物だったと思います。うん、あれから30年50歳を目前にして、今ならわかる気がします。
そうですね、
ジャイアントババは人間国宝級の歌舞伎役者であったと。
そうやね。
人の心を打ち、語り草になる名勝負はプロレスという様式美の中でこそ存在する古典芸能であると。うんうん、高校卒業後、進学のため上京して番組を聞けなくなりました。2004年に大阪に転勤になり、まだ番組が存続していることを知り、本当に嬉しかったのですが、あの最終回の夜は忘れられません。
なるほど。
だんだん、淡々と番組終了を告げる案内が無限ループのように流れて、
そうやな、
ああ、世界の終わりってこういう感じなんだな、と思った夜でした。そして月日は流れ、こうしてまた皆さんの楽しい放送を聞くことができる。年を取るのも悪くないなと思います。はい、これからもぜひ元気で、ご活躍ください。以上、生涯二度目の長文のお手紙をお送りしました。
いやでもジャイアント馬場さんのプロレスってなんで、やっぱね、あの馬場さんのプロレスで僕とか竹内さんの子供の頃はもっと動いてたんですよ、ね、は
い、動いてましたね、
ダイナミックやったし、
日本プロレス時代、
はい、はい、うん、びっくりしますよ。あ、 YouTube で今、うん、昔の上がってますけど、うん、あれ馬場さんってこんなに早かったんやと。
太ももとかも太いです ね。
もう肩とかでもね、ガッチリしてるし、
うん、
これは強いわと思いますよ、う
ん、はい、
やっぱし、うん、あれでこう、どつく、ね、というか、チョップやられたら、うん、そら効きますぜ、みたいな、
うん。
説得力ありましたね。
そうね、あの、ネット上で流れてた動画で、うん、日本プロレス時代に、タッグマッチで BI4、馬場さんと猪木さんが組んで、マスカラスと、
はいはい、
あと誰やったか分かんないですけど、うん、コンビを組んでて、やってたんですけど、馬場さんが途中からマスカラスに切れて、
うん、
一切付き合わなくなって、
うん、
ほんまにシュートまがいのね、
はいはい、う
ん、プロレスをしだして、マスカラスを全く技を受けないんですよ、はい、
うん。
で、あの、過激やと言われた猪木の方が止めに入るみたいな。
ぐらいのね、
うん。そういう時期もあったんですよ、
ね、うん。ああ、ね、うん。うん。
だから、馬場さんは、あの、マスカラスとかを呼んでましたけど、うん、呼んでたけど、
もうちょっと、
まあ、人気はあるから、もう呼んでんねんけど、あの、メインがやる相手ではないと。
って、本当に思ってましたから。
うん、
ああいう細いのは、やっぱりもう前で、前でやれと、俺は。
はいはい、
うん。という考え方、やっぱ大きいやつがすごいねんと。
そう、だから、その考え方は、やっぱりブルーザ・ブロディが、長州を相手しなかったっていうと同じで、
そうそうそう、もう結びつくんですよね。
付き合わなかったから。
うん、受けなかったですね、
技を。受けない。
うん。
うん、別にその、ガチンコで潰しに行ったわけじゃないけど、受けないんですよ。
そうやね。だから、長州力のプロレスにブルーザ・ブロディって全く付き合わなかったでしょ。
ええ。
やっぱり、あの、 細いのはあかんねんっていうのがやっぱりブルーザブルーでなんかどっかで差別意識あったやん、うん、
ありますね。
プロレスはでかいやつが動いてなんぼやねんという。
まあ僕らも昔そう思ってましたもん。やっぱり規格外のやつが戦うロマンみたいなね、うんうん、だから鶏を 30% 食べるとかさ、うんうん、ああいうので胸躍らしてたからすごい。
そう考えたらやっぱり電源コロシアムのスタンハンセン対、うん、
アンドレ・ザ・ジャイアント。
アンドレ・ザ・ジャイアントはやっぱりあれは、
あれは、
あれはほんまにあの、地響きが起こるようなプロレスってのはああいうことやね。
そう
リングが揺れてる感じがテレビで見てて、僕はもうまだ5歳とかでしたけど。
そんな何も大技してないけど、
そうそう。
ロープに振って戻ってくるだけで。
だけですごいんですよ。ダイナミックで。
ダイナミックで。
で、あれほどの激戦展開した二人が、その前日、大阪の、梅田の花月の地下の、はい、梅田グランドで、はい、血のバレンタインを見てたんですよ、ね。
二人で。
二人で。
たんですか。
はい。
肩も組まんばかりの勢いで。
いや、肩組んで。血のあれ、坂になってるから。
うん、その時、竹内先生そこで。
僕はそれを見たやつから話を聞いて。
あ、なるほど、
うん。俺はホテルプラザで、やっぱ一番びっくりしたのは、アンドレ・ザ・ジャイアントが、ホテルプラザで、バーで酒飲んでるのに、たまたま出くわしたことやね。
めちゃくちゃ飲むんですよ、
ね。いや、もう、ほんまにね、大ジョッキーがヤクルトみたいな。
あ、そうなんです
よ。しか見えへんねん、
もう。そうでしょうね。2メートル23センチですもんね。うん、
ほんで、あれやろ、ボアボアのカツラは取ってるわけやん。
はいはいはい。
あれってウィッグ？
ウィッグや。
あ、そうなんですか。うん、
アンドレは、あれは、ボワボワのアフロヘアはウィッグ。
あ、
あれは、自分をより大きく見せるための、
うん、
あれ。
そうなんですか。
そうや。だから普通にやったら髪の毛束ねてるよかって。
そうそうそう。で、まあ、取れる前だと取ってみぐらいの圧力あるからね。
うん。
絵が取れよぐらいの、レベルでしょ。
うん
うん、取ったら、じゃあもう、
うん。
どんな状態ですか。
まあ、結んでるっていう。
髪の毛結んでる。
ハゲてるというより結んでる。
結んでる。あ、ハゲてはいないよ。ハゲてはいないよ。ハゲてはいないよ。
ハゲてるのはブルーノ・サンマルチの。あれはハゲてるけども、権力で乗っけてた。
権力で乗っけてた。
はい。
サンマルチのも
そうです。名言やな。権力でずら乗っけるってなんや。
だからハンセンも首の骨折ったと言われてますけども、うん、それはダメやったんでしょうね。その頭を攻撃するっていうのは。そうそう、
攻撃したのはサンマルチに対してね。
あれはだから首の骨実は折ってないから。
折ってないからね。
そうなんです
よ。ちょっとずれたって感じだよね。
しかもボディスラムらしいですよね。
そうそう、
ラリアットじゃなくて。
よう知ってますやん。
そう、だからあれはハンセンが、うん、ちょっと下手やった。
下手やった。
しょっぱくて、
はい、
技をミスってっていう。
ミスって、そうそう、う
ん。大概そうなんですよ、うん。プロレスで起こる事故はミスなんですよ。うん、でもそれを、殺す気で行ったとか、耳を削いだとかなんかなるんですよ。
うん、
あ、そうですね。武勇伝になっていって。
う
ん、
そう、
はい。
たまたまね。
うん。
ミスやからね。
もうあれミス、本当ミスやね。下手やったとだけやね。
うん。
うん。だからもうその辺ね、プロレスっていうのは一番効く技がね、びっくりするけど、ボディスラムやと言われてますよ。
うん。
あれが一番効くっつって。ボディスラム。
一番シンプルな。
シンプルな、あれが一番効くから、うん、あれもうとにかく2回までにしといてとか。
うん。
あとなんか頭から落とすすごいとかあるやんか。あれの方がまだマシっていう。いや、ボディスラムはやっぱり、あれ受け身取っとかないと。大変です。
基本中の基本。
基本中の基本。
だって、まあ、新日本プロレスの、あ、この間偶然、タナンさんに会ったけど。
あ、LINE いただきましたけどね。
なんか、言ってたけど、なんかやっぱり練習、その時タナンさんとそんな話してないけど、練習っていうのは、基礎練習しかしてないやん。
うん、
僕はトナイト2の時に、いろんなプロレス団体の道場を見に行ったけど、
はい、
基本的には、受け身と、あとロープで動くっていうのだけはやるけど、それはなんだか、怪我しやすいから、それを絶対やらなあかんねんって言って、コーナーポストの上から一回転してバーンと受け身取るっていうのもやってましたからね、
みんな。はいはいはい、うん。そうですよ。だからロープワークと受け身はね、これはもう本当にその動きをやらないと。
一番怪我しやすい。
そうなんですよ。
うん、
本当にバチコーンってぶつかったらダメやから、かわすときはどうかわすかとか、
うん、
あれ覚えておかないと、大変なことになりますからね。
うん。
うん。やっぱりシンプルなもんですよ。何でも。うん、最終的には。
だからそれ大技とかをわざわざ練習するっていう感じじゃないんですよね。ま
あ、それは自分でやっぱり、
うん。そうそう、俺はちゃんと練習はしてるんやけど、うん、みんな。ちゃんとみんな、ちゃんと受け身取りやすい、もっと柔らかいなって
人
で、その技をやるときはやるけど、
う
ん、まあ、でもどういう技かって相手に分かってもらわないとね。
そうなんですよ。
うん。
うん。だからかかる方も、やっぱりそのかかって、相手に身を任さないといけないわけですよ。だからかなり覚悟はいりますよ。身を任さないといけないから。うん、だからやる方も、とにかく怪我させないようにやらないと。
うん、
いけないから。
そのあうんの呼吸ですね。
あうんの呼吸ですよね。
だから信頼感がないと。
人はもう、うん。だから信頼感なかったらできないですよ。
そう。だから、うん、ほんまに、パワーボムって、うん、本当に、長谷千草さんも言ったけど、
はい、
パワーボムは絶対に上に綺麗に上げなかった。
そうなんですよ。
あれ、低い位置で落としたら、みんな絶対ケースいかれるから、
うん。うん。モンスターマンに猪木がやった、パワーボム。あれはあかんで。
ここ
までしか持ち上げんと、ガンと。
ガンってやりましたもんね。
こないなって落ちてて、首が。
そう
や。あれは、フラフラになってて。
あれはもう、あれなんだ。あの、モンスターマンも、普段受け身やってないから、う
ん、
もうあの、持ち上げられた瞬間に、もうめっちゃ怖かったと思うね。
うん、そうですね。
で、暴れちゃった
から。暴れて
よ。普通にそのまま落ちたら、そのまま行けんのに、変に動いたから、
そうくにゃってなって。
ケツ言うんだから、あれちょっと可哀想だと思うな。
可哀想だ。
ほんまに。
そうなんですよ。
パワーボムはちゃんと上に持ち上げないと、
上上げ上が
ちゃんと上げて、向こうがちゃんと間を置いて持たないと、絶対上がんです。
う
ん、
で、もう、ミバがいいようにやらないと。ミバ良かった、ああ、すごいってなるのが一番。
で、ミバ悪い方が怪我しやすい。
そう。は
い。
それは本当にそうですね。
うん。
はい。
はい。
竹内さんがね、ツイッターで呟いた。
はい。
だってネットフリックスの映画。
うん。
なんか呟いてたよね。
呟いてました。
あの、なんか、あの、どっかで子供が誘拐されて。
はい。
それを助けに行くソルジャー。そ
う
そ
う
そ
う。うん、タイガーレイク。
ああ、あれ、俺も、あの、見ましたよ。
すごい。
竹内さんに紹介されたから、うん、あ、竹内さんつぶやいたから一遍見てみようと思って、うん、
はい、
見たけど、あれすごいな。
すごいでしょ。
あんなんが今、ハリウッドじゃなくて、あそこでやってるんだよって。あ、そうやってるんです
よ。ただ、あそこやけども、あれ制作100億円かかってるんですよ。
そうやろな。
で、あれは、ネットフリックス始まって以来、うん、あの、かけた、あの、配信した日に、9000万書体が見てるんですよ。
うん。
世界で。これはもう記録なんですよね。だから、次は、あの、その同じ監督、あれ、アベンジャーズの監督なんですよ。
う
ん、で、あの監督を使って、ネットフリックスが今度、200億円で映画作るんですよ。アクション映画を。うん。
でも、すごかったよね。
すごいでしょ。
100億円かけてんだ。いや、だから俺、うん、これ、一般的に公開しないのに、これすげえなって。
そうなんですよ。出来がすごいんですよ。
うん。いや、もう本当にあの、誘拐された麻薬王のね、はい、うん、あの、敵対する麻薬王に子供が誘拐されるんですよ。
はい、
それを、あ、まあ、依頼受けて。
吸収する。
吸収する。たった、まあ、5、6人で吸収するみたいな世界の中に入っていくねんけど、それが、あれ、インドやったか。
そうですね。
インドを全編使って。
使って、すごいアクションするんですよ。
もう、マッチ一つなんか、うん、お前ら封鎖してこれ映画撮ってるやろ、みたいな感じ。
みたいな。ほんで、やっぱりすごかったのは、こう、すごい強い者同士が、主人公ともう一個強いやつがおるんだけど、それをこう、戦いながらワンショットで撮っていくんだけど、その、アクションシーンを。
はい。
二人して、こう、あの、ビルというか、建物が落ちるとこ、一緒にカメラついていって、撮るんだもん。
落っこちながら。
落っこちながら。
で、落っこちてからまた戦うのまた撮るんだもん。ワンショットで。
あれだから、あれかな、クレーンかな、あれ。
あのね、
僕。どう撮ってんのかなと思いながら。うん、
あれは多分今ね、ドローンとかがあるから。
ああ、そうだ、ドローン。
あ、
ドローンやな。
うん。
はいはいはい。うん、でもアクション練習して、それドローン飛ばして、上から同じように落ちていくっていうのはあれすげえ。
すごいですよ。うん。あれほんま僕凄まじいな。
どれぐらいかかってんやろと思うもん、日にちな。
はいはいはい。うん。だから今凄なってますよ、ネットフリックスも。
うん。
うん。なんかね、もう馬鹿にできない状況になってきてるから、
うん、
特に今ね、劇場公開がなかなか難しい、コロナで。
まあそうですよね。
うん。で、やっぱり配信で見ようかというと思うなってきてるから、やっぱりもう配信の方に寄っていくような気はしますね。どうしても。うんうん、
今もうね、映画館とかも半分潰してますもんね、席最初から。
そうやね。
座れない状況にして。
うん、で、この前ね、リー・ワネル監督というやつのね、透明人間で見に行ったわけよ。はい、で、これまたようできてる映画なんですよ、透明人間。うんうん、ホラーなんだけども、これ一回見てください。
はい、
ようできてます。うん、で、割と本当に静かに見てないといけない映画なんですよ。で、なぜかっつったら、そこに誰かが座ってる、みたいな。
うんうん、
あれ、座ってるかもしれない、みたいな、これでサスペンス盛り上げていくわけですよ。だから、姿は見えない。だけども、悪意は見える、みたいなね。そういうキャッチフレーズ。うん。で、それを見てるときも僕らも緊張してこう見んたかんねんけど、うん、この、僕ら見てる横で、うん、あの、誰かなんか、携帯かなんかがなっとんのかな。
はいはい。
後ろの女の人がね、携帯消してっていう
声聞こえて。
うん。うん。で、またしばらくしたら、携帯消して。聞こえて。
うん、
で、またしばらくしたら、消せって言うんですよ、うん。
ちょっと動き強くなってきて。
はい。だから誰かが、もねもねもねもねって言うてるんです、それに対して、うん。従業員に言うたらええやんって言うて。うん。たまにもねもねもねって。うん。で、最後に、帰れそのしばらくしたら、杖ついた、もうほんとおじいさんやと思うねんけど、うん、それがこう、よた、よた、よたって、こう、あの、携帯の止め方も分からへん。従業員にどう言うてか分からん。だから、帰るわ、ずーっと帰っていった。これ透明人間見てるのに。もうそのおっさん、そのおっさん、仮死状態で見てるという。
すごいですよ。同時にこう、並行してその物語が二つ。
だから、あの、悪人という映画があったじゃないですか。
はいはい。
うん。あれの一番最初のシーン
で。黒沢明の？
いや、あの、というか新しいやつで、悪人っていうのがあったんですよ。
はいはい、
うん。で、なんか、バスかなんかに、その優先座席に若いやつが座って、それ主人公やけど、で、あるおっさんが、お前、畳んどうつって、 何触ってんねん、そんな、その責任とか言うて。で、その子がわーって言われながら立ち上がったら、もうぐにゃぐにゃで足が動かん。
ああ。
で、出ていくっていうシーンがあるんですよ。で、言うたおっさんとかがもう悪者になってみんなから睨まれる。で、バスがずっと行ってしまった、その、出て行ったやつがシャンとなって歩き出すという
映画
が
ある。ああ。
うん。うん。で、それ悪人というタイトルやったと思うんですけど、そんな感じでしたね。おっさんがこう、よろよろ。
よろよろと。
うん。携帯の止め方ばっかり。
いや、止め方ぐらいわかるやろ。
知らんけど。
止め方ぐらい分かっとけよ。
ねえ。
せっかく見に来たのに。
せっかく見
に
来た
のに。止め人間の。
人間
の。持ちわからんまま。
わからんまま。
帰っていったんや。
帰っていった。
怒られて。
怒られて。
かわいそうや。
ねえ、まあいろいろありますけどね。
でもその映画館とか、そのね、映画館とったら今、ね、席半分しか使えないっていうのは大変なことだと思うんですけど、これ映画好きな人間からしたら今結構だから静かに見れるとか見れるんですよ。
ああ、まあそうやね。
そのカップルとかで、うるさいカップルとか、始まっても喋ってるお客さんとかもいなくなっちゃってるんで。
う
ん、
はいはいはいはいはい。そうですよね。
うん。
うん。ただ僕ね、今、パークスというところとね、東シネマズって、ナンバーに2つ、2箇所大きいとこあるじゃないですか、はいはい。で、パークスは松竹系の映画をよくやるんですけど、うん、で、まあ、東方シネマズは東方系ですよね。
東方系やね。
で、そのパークスの方が、まあ、いろいろその、なんていうのかな、映画始まる前のあれは東方の方がお金かけてるから、山田博奈が出てきて、映画の旅をお楽しみくださいっていう5年が言うやんか、あの金かけてんだけど、パークスの方が味わいがあったんですよ。愛之助が出てて。
はいはいはい。
片岡愛之助。あれが僕大好きやってんやけど、最近亡くなってしもて。愛之助が劇場紹介するんですよ、松竹の。
はいはい。
皆さん来てくださいっつって、こうなんか、プレゼンテーターみたいになって。で、その時のね、もう、ジャケットがね、まあ、ジャケットですよ。それがボレロみたいやね。めちゃくちゃ短いね。
うん、
びっくりするぐらい。ジャケットやねんですよ。スーツのジャケットみたいなんやけど、はいはい、めちゃくちゃ短いんですよ。ほんで、それが僕はもう、あれ?と思って、でも見てるうちに気になりだして、次愛着を持ち出して、
はい、
もうこれでないとダメだっていうところまで行ってしまった、ね。で、誰の趣味やってたら多分ノリカの趣味なんですよ。
ああ。
うん。乗り換え。
今俺はあー言ってるけど、あー言ってるけど、この人のあくまでも感想やで。竹内さんの感想
そうです。
今俺らなんかついさ、ああ、そうか。藤原紀香ちゃん、ボレロ着させてや、わからんで、ね。スタイリストかもしれんや。
知れんけど、ん
あの、スタイリストは。今なんか俺は今ちょっと、あのね、竹内マジックに今、まあ、今ね、兄貴マジックに今かか
りかかる、これ怖いとこですよね。
ここ怖いとこやね。
まあ、十中八九スタイリストですけどね。普通に考えたら、
ね。スタイリストやとしたらね、そのスタイリスト失格やわ。
うんうん、
なんでそんな短いの相手や
ろ短い丈の。
うん、
そうなると、うん、そんな短い丈のジャケットはおかしいやろと。
そうそうそう。
だからそんなジャグラーみたいな感じのやつおかしいやろと。
おかしいんですよ。
だからそれはやっぱり乗り換え
イズム。
乗り換えイズム
だと。そうそうそう。しかも割かし強制的やと思うんです
よ。ああ、また来たね。俺、止め。俺らまたほら、今ちょっとお前な、竹内さんの罠にハモりかけてんの。俺ら今二人、ほーって、なんか今、妙に言われてみればそうかなって思ってまうやん。それ俺ら愛之助さんのジャケットまだ見てもいないし。見てもいないより今危なかったね。今ちょっと俺ら、今な、お前弁護士やのにな、今な、なんかね、半押しかけたの俺。
やばいですよね。
やばい。今ちょっとなんかもう一週間以内にちょっとこれ、返却せんと。
いや、ほんでね、多分実際見たら、そこまで多分竹短なかったです
よ。そうや、
竹内さんの話って。
言うてたけどな、みたいな。
いや、でもね、極端に僕は短く思ったのかもしれないけども、正直言うて、ちょっと乳首が出るぐらいやったような気もするんですよ。
またちゃん、絶対ですよ。もう今危なかった。今危なかった。ほんま、クーリングオフギリギリやもん。
ほんま短かった
よ。相沢一郎先生ぐらいの。
ぐらいの、はいはい、そう、乳首男の。
乳首。
なんでそんな乳首強調せなあかんねん、愛之助さんが。もう危なかった。今、竹内までかかりかけたわ、ほんまに。
それがもう見れなくなっちゃった。
見れないですね、今ないですね。
竹内先生怒ってたんじゃないですか、
はい。
映画始まる前の映画泥棒
大丈夫ですよ。映画泥棒
あれですよ。最近新しい
なってアクション的になったでしょ。
あ、知らんけど。
なってるんですよ。
はいはい、
アクションパターンになってるんですよ。うんうん、で、あれのなんか単独の映画を作るとか作らんとかいうような話も出てるみたいで、うん、
映画泥棒。スピンオフで。
うん。だから、ちょっと僕あれ映画泥棒ってね、あれ僕問題ありと思ってるんですよ。
う
ん、
ほうほう。
あの人は顔がカメラやから、
うん、
どうしようもないんじゃないの、
うんえ、どういうことですか顔がカメラやから。
カメラやから、カメラで撮ってるって言われてるわけでしょ、
ええ、
でもしゃあないよ。顔がカメラなの。
そういう人やから。
そういう人やから、それで泥棒してたら捕まえたんやけど、その人やからっつって捕まえたらあかんやん。
カメラ。まあまあ、そうですよね。言うたら、その、
でしょ
入ってるだけやったらね。
うん。
顔がカメラの人やから。
そう。うん、で、あれ、後ろには顔がコーラの人とポップコーンの人もいるわけよ。
はい、
います、います。
はい。
います
よ。
はい。
あれ、ポップコーンの人は。
日本ダウンロードしちゃ
いますよ。そうそうそうそう。
ただ、あの警察官またポップコーンがいっぱい弾けた
ら弾けそうでしょ。 うん。あれも不思議でしょ。
うん。
うん。ほんで、なんか、警察官でパトライトみたいな顔になってる
から。
うん。だから、あれがちょっと僕ね、映画泥棒に関してはね、ちょっといかがかと思ってたんです、ずっと。
うんうんうん。
いや、それはしゃあないやんとね。うん
あれ、ほんまに映画する企画あんの？
ありますよ。
へぇー。
最近新しくなったから、あれね、7年ぶりかなんかで新しくしたらしいんですよ。
うん。
うん。で、その、監督が一緒らしいんですよ、ずっと。で、今度だから、うん、あれを、主人公にして映画を撮りたいと。うん。いうようなこと言ってましたよ。
へぇー、うん。あんまり見たいと思わんけど
思わない。僕はもう大嫌いなんですよ、
いつも怒ってやります
もん、ね、あれで寝てしまうんですよ。もうあれに来たら僕目閉じるんですよ。嫌いで。
ああ、もう閉ずね。
うん、はい。だそれでもう寝てしまうんですよ。
寝てしまうとあかんが
な。うん。うん。だから、ほんま困っとる。うん。なんとかしてほしい。あの映画だろう。
なんとかしてほしい。
何やねん、その。
いや、ほんまに。
いや、愛之助さんのやつはええんですね。
あれは、あれ大好き。僕、だから、パークスの絵好きですよ、コマーシャルで。
正直系ね。
正直系の、はい。アメ村みたいなところのね、うん、ふわーって歩いてる女の人がいてね、はいはい、ウィンクしたりするんですよ。
うん、
で、アメ村で遊ぼとか言うんですよ。
はいはい。
うん。で、なんか、アメ村のホテルかなんかのコマーシャルやね。
おー。
なんかちょっと、
はい、
今風の女の子がね、うん、ギャルっぽくね、うん、アメ村で遊ぼとか言うんですよ、うん。で、その後ね、創建かなんかの、というところのコマーシャルやと思うけど、うん、田舎が映って、はい、もうすごくカーディガン着た、おとなしそうな女の人が出てきて、こういう街に住みたいな、みたいなコマーシャルなんですよ。でもよく見ると、同じ女の人なんですよ。
ほうほうほう。
うんで、片やアメ村のホテル。
はい。
片や創建というなんか、古い家を買い取ってまた新しくするみたいな。
リフォームするような。
みたいな会社なんですよ。
不動産業界、
はい。はい。で、これは同じ経営者ちゃうかなと思うんですよ。
うん。
多分。
うん。
で、そこに、同じ女の人が、こちらギャル風、こっちはちょっとなんか、主婦風みたいな、出てるわけよ。で、これはどういうつながりなんだろうなとか思ったりね。
うん、うん。
見るわけよ。そういう目で。そういう目で見ると。
どういう目で見てんの
あ、できとんのかなみたいなね。妄想ですよ。
あ、
ごめん、そう、竹内先生はそう見て、そういうね、いろいろ想像を働かせて。
はい、はい、はい。みんなそこまで見てないから、別の女人と思ってるんですよ。はい、でも実は同じなんですよ。
で、つまり、うん、同じ女の人を起用してるわけ。
そうなんですよ。
ちょっとギャル風にしてんのと、ちょっとレディース風にしてるので
。
はい。と、うん、ことはなんかこれは。
なんかあるでって。
なるほど。
うん
そこまで深い話はないような気もせんでもしませんけどね。
はい。
はい。
はい。で、竹内先生相変わらずですよね、その、
まあ、ものの見方がね。
はい。
はい。でも、僕らほんまそれで学びましたからね。
うん。
何学んだよ。いや、お前人生の何学んだよ、
今。ほんまに人生で必要ないことは全て竹内義和から学んだっていうのは僕は。
必要ないことは学んでるやろな。
なあ、広金健先生のそうよう言うてましたわ。うん、もう役に立たんことよ知ってんね
そうやねん。そやねんな。
そのぐらいほんまに知ってるから、
はい、
もう先生が、資料の盆踊りってどんな映画あって、
はいはいはいはい、
すごい疑問を投げかけた時に、はい、僕はベラベラこんな映画ですよって言ったら、
うん、
ああ、やっぱり役に立たんことよ知ってねって、感心された
いやもうそれは役に立たんことはほんまに、ね、
うん。
はい。ね、うかつに口車に乗っていくと偉い目に遭うというね。数々の周りに、まあ、竹内さんは今生きてますけど、周りに獅子類々の竹内義和に騙された。
うん、いろいろそういうね、事業とか考えはるから。
そうなんですよね。
はいはい、うん、
はいは
い。いろんなアイデアは。
まあ、屍がね。
屍が。
海浮かばみたいな。
はい。まあなんかほんまに竹内義和に、なんかお願いしたらなんとかなるんちゃうか、とか言って、う
ん。幻想があるんだよね。
まあ、いや、幻想って言って自分で言うか、幻想って。桑名正宏さんも最後まで竹内さんの、なんか台本で、
はい、
例えば芝居するって言ってるの、なかなか竹内さん台本あげてくれへんかって、あげてくれへんなって、まこっちゃんからも言うといてな、竹内さんに早いこと台本あげてくれって、おいら舞台やる気まんまやねんから、言ったまま、桑名さんも亡くなられましたからね、そう考えたら。
ね、はい。ね。
そうなんよね。
そうですね。
じゃあ一曲いきましょうか。
はい、誠さんの選曲で。
ね、これはね、実ははい、これ、平井堅さんの、瞳を閉じて。
ほう。
これはなんで僕がこれ選んだか、はい、実はこれ映画世界の中心で愛を叫ぶ。
ああ、世界中ですね。
世界中のテーマソング、はい、エンディングソングやったんかな、うん。で、俺らがその年流行った時の、真夏のサイキックミーティングのオープニングに、
ああ、せやせやせや。
松村邦弘くんを使って、
はい、
とある野球選手が、
ほうほう。
いろんなところにお金を借りに行くという、 っていうのをオープニングで映像を作ったんですよね。
はいはい。
で、その時に、あの、タイトルが、新世界の中心で、金を貸してくれと叫ぶっていう。お、これは俺が台本書いて、ね、あの、松村邦弘君に、野球、とある野球選手のモノマネを、ずっとしてもらいながら、金貸してください。4000万必要なんですとか、いうのをやって、最後は新世界の真ん中の中心で、金貸してくださいって叫ぶので、で、それで俺らがカメラ後ろが撮ってて、新世界の、あの、通天閣から、通天閣の真下で、はいはい、あの、松村くんが、あの、モノマネで金貸してくださいって大声で叫んで、それをバーッと大ロングで撮ったら、通天閣がパーッと綺麗に映るという。
そうそうそう。
で、その時に、この、
う
ん、曲が流れるというの。ああ、それが2000何年かのサイキック、真夏のサイキックミーティングの厚生年金大ホールでやった時のオープニングです
ね。うん、そうでしたね、
うん。
はい。
そうなんですよ。まさか平井堅さんもそんな使われ方をしてると思わなかったと思いますけどね。
じゃあ聞いていただきましょうか。
はい、瞳を閉じて。はい、ということで、もうお別れの時間ですね。近いですね。
あっという間。
あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
ちょっと一つ告知、
はい、どうぞ。
言わせていただきたいんですけれども、竹内先生とイベントやってます、はい、あの、モーゲンフリーマン、はい。今月、あの、オンラインでやろうかなう、ね、ということになりまして、8月20日木曜日の19時半から21時までを予定してるんですけれども、はい、ペンティックスっていうんですかね。
ペンティックス。
そのサイトで、うん、予約できるという形になってまして、はい、私のツイッターのプロフィールのとこ固定してますんで、
うん、
そっからちょっとあの、検索していただいて、はい、入っていただいて、ね、ご予約いただければ、
はい。
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 お願いいたします。
オンラインですよ。
オンラインですよ。本当にね。
時代はやっぱりオンラインじゃないと。
リモートですよ。
うん、
ね。
あれ、チケット取る、またチケットはいくらなんですか、オンライン。
チケットあのね、今回は初回お試し、価格で、うん、あのアワーズの大鳥さんが、
はい、
ね、あのメール僕らに送ってきたんですけど、ちょっと私メカに弱いもんでお試し価格で失敗するかもしれないんで1000円でお願いします。
そうなんですよ。はい、まあ、一回実験しますけど。
まだでもね、あの前調査の茶山会談も2020もね、はいはい、あ、まあ800人超えたぐらいです、
ね。すごいですね。
すごいよね。
アーカイブ入れて800超えたみたいですからね。いやでももう多分このご時世だからなんかねラジオはタダで聞けるとか皆さん思っておられたりとか思ってるけど、うん、考えてみたら階段なんかも、
はい、
実際そこに行く交通費考えたらリモートでやった方が、
うん、
地方の方は見れます、
ね、見れますからね、うん、はいね、いい形かもしれませんね、
うん、
でまた今週 CBC の孫さんのラジオに、
はい、金曜日
竹内兄貴がまた
私が行かせていただいて階段を披露させていただきます
ね、あの立て続けに3回会うたらもうええな
10年会うてへんかったのに、
あ、もう立て続けに3回会う、もうとこなんか10日間の間で3回会うっていうのはちょっとしんどいね、うん、
いいじゃないですか、お二人が、ね、
本当にね、
普通に、
まあ、あの年末のまたね、12月裏に呼んでいただければありがたいです、
は
い、
年末また京都でやりましょうか、
はい、はい、お願いいたします。
その時に ね、 ね、状況が変わってまた ね、
はい、
ね、
2020年を振り返るでいいじゃないですか。
あ、いいですね、
はい、
そうですね、いろんなニュースを、はい、今年もいろいろありましたから、
はい、まあ、その時も竹内さんの話うかつになんかあのなんかあってなんかすぐ信用するのやめましょう、ね、
ほうとか言ってもうたりとかして、
ね、そうですね、はい、
せーの、
ハマグリ、
ハマグリ、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年8月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。